明日はね、3月の14日ということで、まあ皆さんね、まあ馴染みの深いね、日にちかと思うんですけども、そう、3月14日はホワイトデーというね、まあ本当は俺たちにとってね、縁もゆかりもない、そんな日なんですけども、まあこれがね、もう外に出ないと、引きこもっていると、ニートだと、ね、そんな人は、まあ縁がないでしょう。去年の私も縁がないですよ。だがしかし、ね、今年の私違いますから、会社員としてね、働いていれば周りにね、女性社員なんていう、ね、高貴な方たちがいらっしゃいますから。となるとね、その1ヶ月前、2月14日、チョコレートをもらってるんですね。お返ししなきゃいけないというところでね、で、明日が14日、ね、なので、まあ、ちょうどいいんだよね。その土日休みがあって、で、月曜日、ね、仕事始めがちょうどホワイトデーってなると、これとてもね、ありがたいんだよね。だって13日にね、買って、それを、まあ次の日持っていけばいいわけだからさ、タイミングちょうどいいなーと思って。ただなーと思って。俺ホワイトデーとかって、なんかよくわかんねえんだよなーと思って。まあ過去にね、これ7年やってますから、多分、7回近くホワイトデーの話はしてるはずなんだよね。今日含め。毎回なんか悩んでる気がするんだけども。でも今回はね、私ちょっと頑張りまして、ね、自力で、ね、なんとかしようと。まあ、以前は、ここのね、リスナーの方で、もうスイーツ博士みたいな方がいらっしゃいましたから、その方に、ね、ちょっと池袋で、なんかないっすかねって。ね、まあ、これをあげとけば大丈夫みたいな。そんなんないっすかねって。まあ、リーズナブルで、みたいな。ことをね、相談して。じゃあ、ここがいいんじゃないですかみたいな。お話をいただいてさ。で、そんなんで、それを、まあ、2年ぐらいわかんない。1回、2回、ね、送った気がしますけども、今回は、ね、その方にはちょっと頼らず、自分で頑張ろうということで、今回、池袋、まあね、いっぱいありますから、池袋。東部西部あるのでね、まあ、どちらかで買えばいいんじゃないかということで、まあ、今日ですよ。今日の日中というかまあ夕方夜ね、その辺で買いに行きまして、いやすっげー混んでるの。もう男だらけなんだよね。まあ、中に女性が何人かいるんだけど、いやむしろね3月14日の前に女性並ばないでもらえますって思うぐらいね混んでて。ね、もう男性だけでいいよ今日はっていう、そんな感じだったんだけど、でその中でさ、まあ西部に行って、でぐるーっと回ってさ、中をさ、いっぱい売ってんのよスイーツがね、洋から和からさ、いろいろ売ってんだけどさ、でチョコなのかクッキーなのかバームクーヘンなのかとね、いろいろありまして、で見てさ、もうすげー混んでっから、もう周り全部ねざーっと見るだけでもすごい時間かかっちゃう、すげえ混んでると思って。で、2店舗ぐらい、まあ、これかなみたいなのを見繕って。でも、ね、西部は見たけど、まだ東部見てないからなと思って。一応、東部も見といた方がいいかなと思ってさ、東部の方行ってさ、まあ、一つお目当てのね、ものがあったんで、見に行って、どうしよっかなーみたいな。やっぱり西部かなーみたいなね、ところで行ったり来たりしたんだけどさ、一応私の方で、抜粋したね、3つね、ちょっとお店を選びましたから。ま、これ今言っても、なーんにもなんだよね。皆さんのホワイトデーのね、何か参考にしてくださいとか言ってもね、いやいやって。ね、リアルタイムでも、明日ホワイトデーだし、ね。ま、明日ホワイトデーだったらまだいいか。ね、明日の昼間ちょっと買いに行ってもいいもんね。もしかしたら参考になるかもしれないですけども、ポッドキャストで聞いてる人ね。いや、もう一週間前に言えやっていうね。そんな後出し情報になってしまいますけども、まあ、来年のね、ちょっと参考にしていただけたらと思うんだけども、三つ。一つ。ね。まあ、西部から見ましたから、じゃあ西部から行っていきましょうか。西部にありました。黒船。名前がいいでしょ。ね。黒船っつってね。なんか、ローマ字で書いてありましたけどもね。ふは FU でしたね。まあ、これなんか、どこぞにあるどら焼き屋さんなのかな？わかんないけどね。 まあ元がどら焼きなんだかわかんないけども、でまあ今他のもいろんなねラインナップがあって、美味しいまあスイーツというかお菓子をね、いっぱい置いてあるお店だったんだけども、すいません、あのどら焼きかどうかはわかりませんね、スイーツ詳しい人たちに怒られちゃいますから嘘は言えませんけども、まあでもパッケージとかも、まあ、少しシックでクールなね、さすが黒船みたいなところだったので、まあ難しいよね、その女性にあげるっていうところがさ、本当は女性がもらって嬉しいものをあげないといけないわけじゃない、もうそれこそもうリボンリボンハートハートね、そんな感じのラブリーなやつをさ送らなくちゃいけないところなんだけどもさ、これでも男からあげるっていうねところも一応含まれてますから、35歳のおじさんがねえ、もうピンク色のなんか包装紙にみたいなハートだらけのやつを送っても、うわ気持ち悪いになっちゃうからさ、少しねシックでクールなねダンディズムを出した方がいいかなと思って、ね黒船が攻めてきたぞぐらいの感じで行きたいなと思って、まあそんなんで黒船結構お安くて、お安いのかな、お安くないな、うん、なんかが入っている7本セットみたいなで、な筒状のものに入ってて、結構まあしこじゃれたパッケージで1512円税込みでしたね。これまあまあいいんじゃないかなと思って、なんかあんま聞かないからさ、俺そんなにスイーツ詳しいわけでもないんだけど、あんまり聞いたこともないし、かといってなんかその辺のチェーン店っぽい感じもしなくて、なんかそのちょうどいい感じね、わかるかな、このなんか行き過ぎず狙いすぎてないし、かといって狙わなすぎてもないみたいな、ちょうどいいところって、これね黒船、もしよかったらね明日皆さん買ってくださいね、黒船の回し物ではございませんと。そしてもう一つ、西部にございましたね、こちら皆さんご存知かな、ピエールエルメパリね、まあ皆さん知ってますか、だピエールなんたらって多くねっていう話がまあ多分あると思うんですけども、あるかな、スイーツね、今検索しますよ、スイーツピエールね、もうこれですよ、なんか韻を踏んでるんじゃないかみたいなね、スイーツピエール、これで検索したらいくつか多分出てくると思うんですよ、出てくるかしらね、ピエールエルメパリ、他はあれない。なんかもう一個あったはずなんだけどね。もう一つ、おそらくあります。皆さんね、探し出していただきたいと思うんですけども。で、そんな、ピエール・エルメと、ね、あ、違う、もう一個ありました。ピエール・マルコリーニ。ね、この二つが、まあ、二大ピエールだと思うんですけども、私今回は、ちょっとね、こちら、抜粋したのは、ピエール・エルメ・パリと。ね、もうパリがすごい主張している。ね、もうトラヤ・ジャパンぐらいな感じになってますね。まあ、いいんですけども。で、こちらの方で、マカロン。まあ、ピエール・エルメと言ったらマカロンというところで。で、こちらが、マカロン3つ入って。ね。3つですよ、マカロン。ちっちゃいんですよ、すごく。どのぐらいちっちゃいかな。冬物のピーコートのボタンぐらい。ね。そのぐらいの大きさでございますけどもね。まあ、俺の玉金ぐらいの大きさですかね。こちらが3つ入って1620円と。3つですよ。じゃあ1個いくらって。540円するのつって。震えるね。だって、そんなボタン1つで、ねえ。これ定食食べられちゃうんだよ。ねえ。マカロン3つで牛丼何杯食べられんのみたいな。ありますけど、そんな換算しちゃいけませんよ。ね。そんな、ね、ちょっとなんか意地汚い男と、ね、そんなのをアピールしちゃいけませんから。まあ、こんなもんでしょうと、ね。いうことで、まあこれも一つね、私、まあ、候補となりまして、あともう一つ、こちらは東部の方に行ったんですけども、東部で、クラブハリエ。これはバームクーヘンだね。のお店なんですけども、前の職場、コールセンターの頃のね、職場で仲良かった女性がいたわけですけども、ね、これ全然、浮いた話もないですよ。ね、普通に彼氏のいる、ね、そんな女性でしたから、何も言えないですけども、その仲良かった、ね、仲良かった、なんで仲良かったかって教えましょうか。 お互いあまり仕事ができなかったっていうね。その、ね、ちょっとダメな感じがね、おーいって、わかるな、お前はっていうね、感じで、まあ、仲良かったっていうね、同志だったんですけどもね。まあ、そんな人が、ね、言っていたんですけども、このクラブハリエっていうのは、まあ、バームクーヘンの中でも結構好きな方なんだと、ね、言っていたから。まあ、女性が好きだと言っているんであれば、それはまあ、間違いないというか、妥当かなと。ね、それこそまた狙いすぎてない感じ、するんじゃないかしらということで、で、クラブハリエ、ね、これを見まして、そしたらまあ結構並んでるんだよね。で、まあまあ、800円ぐらいからまたね、1500円ぐらいの間で、まあそれなりのものが、ありましたから、どうしようかな、みたいなところあったんだけど、ちょっとお目当てのセットがね、もう売り切れちゃったんだよね。だからなぁと思って、じゃあクラブハリエなしだなと思って。本当は今回ね、バームクーヘンにしようかと思ってたの。正直なところ。だから、ねえ、わざわざセーブ見た後で東部に行っちゃうぐらい、一応チェックしようと思って。で、そんなんで、ただね、もう売り切れということで、まあ、バームクーヘンなし、ということで、じゃあもう二大巨頭ですよ。黒船か、ね、それかピエール・エルメ・パリか。ね、もうパリ入れんのやめましょうか。ね、恥ずかしいから、ピエール・エルメと、ね、エルメスみたいな感じだからね、エルメス、なんとらかんたら、みたいな感じ。ねえ、わかりませんけども、もうエルメスで買ったことないからね、すいません。ちょっと例として出したのは失敗でしたけども、そんな、ね、今、二つのね、お店が戦ってるんですけども、ただ思ったのは、ね、値段変わんないんだよ。黒船1512円、ピエール・エルメ1620円。ほぼ変わんないの。それで、じゃ長通ってるのどっちって言ったら、ピエール・エルメなんだよ。たった100円の差で、ね、ピエール・エルメが手に入るんであれば、もういいじゃないと、ね、思って、じゃあ、ちょっとね、鉄板感がね、すごいけども、じゃあここは、そうしようと、ピエール・エルメにしようと思って、まあ、並ぶんですけども、並ぼうと思ったら、ね、ピエール・エルメの、なんか最後尾こちらです、みたいな、言ってるんだけど、もうそのお店の周りじゃなくて、ちょっと離れたもう階段の上になっちゃってんのよ。何人並んでんだよと思ってさ。まあ、ざっと数えて50人ぐらい並んでんの。多分、西部で一番並んでたね。まあ、そうでしょうよと。俺でも知ってる名前だもんねって。そのぐらい。もう、テレビとかでもね、なんかそのマカロンがすげえ流行った時あったじゃない。もうその時ここだもんね。ここが、もう、ある意味。マカロンイコールピエール・エルメみたいな感じもございますから。で、そんなんでさ、ただな、中に3つしか入ってないのを渡してもどうかななんて思いつつも。そしてね、多分もらったチョコレートって、500円ぐらいなもんだと思うんだよね。わかんないよ。まあ、1000円ぐらいいってんのかな。わかんないけども。それでさ、いつもだったらよ、従来の俺だったら500円ぐらいなんだお返し。だけどそこをさ3倍じゃん。これもまた震えるなと思うんだけどさ。まあまあと思って。ねえ、そんなんで並んでさ、待つこと40分。ねえ、大変だわ。でもみんな、そのね、男どもは、そういうの買ってるんだなっていうのをすごく感じた。やっぱりね、そういうホワイトデーの前日とかに、行かないんだよ、あんまり。俺たちみたいなモテないくんたちはさ、今回たまたまね、まあ、職場でもらったから返さなくちゃいけないってことで言ったけども、そういうのなければさ、そんな前日にね、デパ地下みたいなところ行かないじゃない。で、それこそね、もらっていてもよ、そのバレンタインデーに、お返し何にしようかなっつって、デパ地下行かないで、ねえ、もうスーパーで売って、今最近だって、スーパーだってそれなりのもん置いてあったりとかさ、コンビニだって結構ね、それなりのもん置いてたりするじゃない。それでいいじゃんって思って買っちゃう人も多いと思うけど、実際にそういうところ行ってみるとね、なんか目の当たりにするわ。本当に男がみんな、ねえ、並んで、40分も並んで、買うんだよ。で、なんかこの後、ね、なんか今日中にお渡ししますかみたいに聞かれてて。で、あ、 そうですっていう人もいればさ、いや、明日渡しますっていう人もいてさ、すごいなと思って。6時、7時にさ、受け取って、この後渡しに行くんだと思って。すごいねーと思って。こんな世界なんだねーと思ってさ。で、俺はね、そのマカロン3つ入りのを、2つ買いまして、ね、あの、同じグループのね、女性社員が2人いましたから。ね、この二人からはもうちょっともらってますから、返さなくちゃいけないということで、で頼んでさ、したら、マカロンって、俺、分かってなかったんだけど、いや、マカロン分かってなかったわけじゃないんだけど、基本的に焼き菓子ってイメージがすごいあったの。だから、これが冷蔵する必要性があるって知らなくて。だから、もらうときに、じゃあ、保冷剤入れときますんで、つって。で、ご自宅戻られたら、保冷剤は取り出して、そちらは冷凍庫に。そして、マカロン自体は冷蔵庫で保管してくださいと。そして、で、明日持ってくときに、その、保冷剤をちゃんと入れて、持ってってくださいねって言われて。わかりました、つって。言ったんだけどさ、いや、そんな要冷蔵とか知らないからさ、ねえ、これどうすんだ明日と思って。明日持ってくじゃない、で、渡すじゃない、それ渡すよね。だってね、持ってって、夕方とかね、その帰り近くまで俺が持っててもさ、保冷剤の効果切れちゃうからさ、もう着いたらすぐにそれ渡しちゃって、いや、後の管理任せるわ、みたいな感じにしないといけないじゃない。まあ、それこそね、お昼休みにもう食べちゃってください、みたいな。そんな勢いなんだけどもっていうね。ところでさ、じゃあ、これ保管しとかないといけないじゃんと思うじゃん、家で。でも、家の冷蔵庫超ちっちゃいしさ、開けたらさ、あんまね、家の冷蔵庫使わないからさ、なんか汚いんだけどさ、もう腐ってる食品とかもあるわけ。すごいのが出てきたよ。で、ずっとなんか、捨てなくちゃ捨てなくちゃと思ったんだけど、瓶の中に入ってるから、なんか触れなかったの。ね、なんか、瓶の中入ってるものでも中身、ね、その生物みたいなのあるからさ、それ出して捨てないといけないからめんどくせえなと思ってたらさ、なんかすげえ時間経ってて、ちょっとやっぱし中腐っててさ、で、これの匂いと、あと、ウイスキーが入ってるんだけど、ウイスキーもちょっと漏れてたのよ。だからもう冷蔵庫の中やべえ感じになってて。で、こん中にこれ、ねえ、私が買ったこのマカロンをさ、入れるのかと。いうところで、いや、これ入れといたらなんかマカロンがやべえ匂いするんじゃねえかなとか思ってさ。で、一応少しね、もうしょうがないからその腐った瓶のやつ取り出して捨ててさ、あとウイスキーも取り出して捨ててさ、で、ちょっとね、ビチャビチャしてるところがあったからビチャビチャしてんのをさ、拭いてさ、これでいいのかなと思って。まぁ、ちょっと臭いんだよなと思って。ちょっと冷蔵庫開けっぱなしにしたりとかしてさ、ちょっと空気循環させてさ。で、今、少しは良くなったかなと思って、そこに、先ほど購入したね、ピエール・エルメ・パリのマカロンを入れてるわけなんですけども。これ一応ラジオ終わった後に、ね、一回チェックしますよ。大丈夫かなつって。どうなってるかね。これがとんでもないことになっていたら、明日、どうしましょう。渡せなくなっちゃいますけどもね。まあ、そんなところで、まあ、ぜひ皆さんも、ね、この辺参考にしていただけるといいなと。だから焼き菓子とかで考えるんだったら、保管とかあんまり考えないでいいんだったら、その黒船か、あとはクラブハリエ、これがいいんじゃないかなと思うわ。多分そのバームクーヘンも保冷とか必要なのかな。そうなると話別なんだけどもね。まあまあ、そんなところでちょっとピエールエルメのマカロンに関してはちょっと要冷蔵だったんでね、その辺までちょっと気が回らず、ね、並んでも購入のタイミングで言われたからね、まあ仕方なかったんですけども、まあそんなんで、まあ皆さん購入される際、すぐに渡せるんだったら、ね、マカロンでもいいんじゃないですか。渡せないんだったら、普通の焼き菓子でね、保管の効くものがいいんじゃないでしょうか、というところでね、明日じゃあ、職場ね、着いたら、すぐに渡しましょうか。ね、なんて言って渡そうか。どのタイミングで渡そうかってね、いろいろありますけどもね。あ、これバレンタインのね、ちょっとお返しなんだけどつってね、おじさんがね、ちょっとなんか 女子社員の方にね、歩み寄っていって、ねえ、袋渡して、ちょっと本気じゃねえかって、ピエール・エルメじゃねえかみたいな、そんなツッコミをされつつ、いや、すいませんっすね。これちょっと、よかったら、気持ちなんですってね。で、あと、すいません、これ、要冷蔵なんで、なんとかしてくださいっすね。持って帰るんだったら、なんか、冷蔵庫入れとくか。また冷蔵庫入れといてってなってもさ、他の女性社員もいっぱいいるわけよ。半分ぐらい女性社員だからさ。そうするとまた角が立つんかな？ねえ、ピエール・エルメだわ、つって。そのぐらいのランクなんじゃないですか？ピエール・エルメと言ったら。ねえ、そんなこと思ってますよ。そんなんで、ねえ、ちょっと波紋を呼びそうな、そんなスイーツ、ね。ですけども、まあ、明日、ね、忘れたら意味ないからね。忘れないように、ね、ちゃんと冷蔵庫から出して、で、冷蔵庫の中に入れといたからの匂いがすげえついてるみたいな。でも構わず持ってっちゃうみたいなね。そんな感じのね、ホワイトデーを過ごしたいと思っております。なんだこの話。ねえ。これ、すごいよ。オープニングのトークなんだよ。何分喋ってんだよって。で、あと今日何回ピエール・エルメって言ってるんだよっていうね。もうなんか一生分のピエール・エルメを言ったところで、今日もやっていきたいと思います。童貞ネットアットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジ、パーソナリティのパルナイトーです。こんばんは。まあ、そんなわけでね、皆さんも、ホワイトデーね、いろいろ悩んだところあるんじゃないかなと思いますけどもね。まあ、こういう、どうしていいかわかんない時はね、このデパ地下じゃないけども、まあ行って、一番並んでるところに、まあ並んでみるのがね、まあ一番の、なんか、いい手段なんじゃないかなと。自分の知識はないけども、人が群がっている。人気あるなと。そんなことがね、わかるんじゃないかなというところでございますけども。まあそんなね、今日は、まあ、ホワイトデーのお話をした後で、他何の話すんのってなるんだけど、他話す話は、まあゲロの話とかね、ゲロ、もといゲボね。ゲボの方がいいんだよな、響き的にね。ゲボ吐いたっていうね。そんな話をしたり、ね。あとは大した話ないからな。メインがあとはもうね、すごい話よ。ホワイトデーと、ね。あともう一つはゲボっていうね。まあ、ひどいもんなんですけどもね。まあ、それがちょうどね、このラジオのクオリティということでね。まあ、1時間ちょっとぐらいやっていきたいと思いますんで、最後まで聞いていただけたらと思います。で、何かあればね、お便りお待ちしております。お便りの方は、掲示板かメールでいただけたらと思います。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその7というところにねお便りいただきますか。あとはメール、メールアドレスはradio@doutei.net radio@doutei.net こちらになります。で、ホームページ右上のところにメールフォームってところもありますので、そちらからもメール送れるようになっておりますと。まあ、そんなわけでね、リアルタイムであれば掲示板、事前にいただけるんであればメールでいただけたらと思います。じゃあ、今日もやっていきましょうか。ねえ、じゃあ早速、ゲボ？みんなが大好きなゲボの話する？ね。ゲボってなんだよって話だよね。まあ、いわゆるゲロですよっていうね。ところなんですけども、いや、あのね、今週飲みに行ったんですよ。っていうのも、あの職場のね、ちょっと飲み会があって、結構多いなっていうね、頻繁だなって思うんだけど、まあでも前回が1月かな、だから意外と飲み行ってるのよね。最初の11月転職して入って、ですぐに一応歓迎会で1回飲みに行って、で、あとは1月だよね。1月の新年会が六本木ヒルズであって、で、さらに、 1月に、そのなんかグループ内の新年会か、があって、で、今回、みたいな感じか。なので、まあ、意外と飲みに行ってるんだよねっていうところはあるんですけども。まあ、なかなかね、仕事も忙しい中さ。でも、まあ、たまには飲み行こうよというね、いうところもあって、ね、コミュニケーションですよと。飲みニケーション大切ということで。で、まあ、行くことになりまして、でね、意外と、まあ、楽しく飲んで、ね、お酒も飲み放題ですよ。で、飲んで飲んでさ、で、結構、まあ、いい時間になってて、11時ぐらいかな ?11 時とか11時半ぐらいかな。で、みんなどうするのこの後って話になって。で、俺はね、別に次の日休みだったら、で、次の日別にね、本名ラジオがあるわけでもないしと。あ、別に私は、ね、皆さんが、どこか行くんだればね、ついていきますよ、という話して。で、ね、まあ、ちらほらと。ね、じゃあ、私も、って俺も、みたいなね。そんな、なってって。で、カラオケ、まあ、行くんですよ。で、カラオケ行って、またコスプレして、ねえ。なんか変な、また、ショッカーみたいなタイツとか履いたりとかしてさ、なんだこれとか思いつつ、で、酒も飲み放題と、ね。また今回も交渉してますからね。そのカラオケ屋さん入るときに。お兄さんがいるからさ、カラオケ屋さんのさ、いくらですかって聞いて。4500円って言うわけ。4500円って。3000円になりませんかつって。で、4500円から3000円ってアホじゃねえのって話なんだけど。3000ならないですねつって。じゃあ、3500円、どうですかって。3500円ですかつって。ちょっと待ってくださいねつって。3500円大丈夫ですよって言われて。これ、3500円って、ビール飲み放題ですかつってね。ビールは、ちょっと待ってくださいねつってね。ビールも大丈夫ですつってね。じゃあ、決めますつって。で、3500円で朝までっていうね。金曜日ですよ。ね。超駅前ですよ。山手線ですよ。だけどもね。そんな交渉術をね、使いつつ。んで、まあ、飲みますよ。飲み放題ついてるし。で、飲んで飲んで、ね。そういう、なんか、ショッカーみたいなタイツを履いて、ぴょんぴょんぴょんぴょんしてたわけですよ。回るよね、お酒ってね。大声出して、ぴょんぴょんしてりゃさ。正直なところ、カラオケ行くまでは、あ、今日全然酔ってねえなと思って。これ、なんか、もうちょっと酔わないと、そんなはしゃげないなと思ってたの。なんだけど、蓋を開けてみたら、大変な酔い方をしてさ。どのぐらいひどかったかというと、ね。もちろん、先ほどから言ってる通り、ゲロは吐いてますよ。ゲロは吐くんだけど、今までって結構ひどい酔い方だったんだよなと思って。歴代3位に入るんじゃないかなと思うんだけど。まあ1位と2位がわからないんですけども、まあどのぐらいひどかったかっていうと、トイレからね、2時間帰ってこなかったね。もうさ、自分がやってるから別に平気だよ。だけどさ、これ例えば一緒に行った仲間の一人がさ、トイレ行って2時間帰ってこなかったらこれやばいやつじゃない。あれ大丈夫かなってなるじゃん。だからなーと思ったんだけど、まあなんだかんだで2時間動けずね、ゲロ吐いて動けずみたいな。もうゲロ吐いてるのはね、ショッカーですよ。ショッカーがゲロ吐いてるんですよっていうね。そんなんで、もうトイレを占拠しちゃってさ、2時間。でも、動けねえんだもん。動いたらやられる感じだったんだよね。部屋戻ってもまたすぐトイレ戻りそうだし、じゃあもうトイレでいいやと思って。俺トイレと思って。そんなんで。で、結局、2時ぐらいまで、いや、2時半、ぐらいまでは普通に多分、いたのかな俺もよく覚えてないんだあんまり。ずっとトイレだったから。なんだけど、まあその終わる30分ぐらい前に、まあなんとか戻んなくちゃということで、そろそろ時間ですよってね、同僚が呼びに来たからさ、わかりましたって戻ってさ、で着替えて。ね、なぜか、ね、ショッカーの服を着るためにね、もうワイシャツとかまで脱いでたからね。そんなんで俺のね、ちょっとムキムキボディがちょっとね、お披露目されてね、え、パルナイトさんそんなにムキムキだったんですかみたいなね。そんな話をされたりとかね、パツパツの服だからですよ、みたいな、ね、 感じだったんですけども、な、そんなんでさ、いやー、いつぶりかね、こんなにひどく酔ったのはと。昔昔、この童貞ネット、ラジオやる前に、ね、ラジオを配信する前に、そういう日記とかね、そういう、まあ、いわゆるブログみたいな、ね。まあ、昔で言うところのテキスト系サイトみたいなのをね、やってたわけなんですけども。その時にオフ会をした時があって、その時ぐらいひどかったかもしんないね。その時もトイレこもっちゃったから。ね。なんか緊張しちゃって。緊張しちゃってどうしていいかわかんなくて、飲みすぎちゃって、吐きすぎちゃって、それで戻ってこれないっていうね。そんなのありましたけども。それ、俺だって俺二十歳とか21、2ぐらいだよね。だからもうそこから13年ぐらい経って、またひどいね、酔い方したなと思って。ここ、本当に、それぐらいだもんね、トイレこもって出てこれなかったっていうのね。まあ、ひどいもんで。でも家帰ってきて、で、まあ、風呂入って寝たのかな。で、まあ次の日はもう一日、なんか、体力回復しないからさ、ちょっとね、パソコンとか開いて、ね、昼間ね、土曜日、カチャカチャってやるんだけど、いやもうまたなんかだるくなっちゃうなと思って、すぐ横になっちゃって。で、そんなん繰り返して土曜日、もうなんか何にもしないで潰れちゃってさ。まあ言ったじゃん、先週さ、もう、なんか最近、日々が早いからね、平日に何かいろいろ手つけて、で手つけたものを土日でなんか完成させるじゃないけども形にしたいなっていう話をしててさ、で今週は本名ラジオがないから新しくねポッドキャストを始めたいなと思ってるから、平日にねなんかポッドキャストのなんかアイディアとかね、そういうのいっぱい出して、で土曜日でちょっとまとめて、でなんかちょっと収録しようかなみたいな言ってたんだけど、無理だよね、無理、あんだけ酔っ払ったら無理だわ。で、そんなのが、毎週続くわけですよ。だって結局、土曜日ぐらいしかさ、ね、人と会えないじゃない？そうすると、まあ、平日何もできません。で、土曜日、そういう自分の何か、ね、積み上げてきたものを形にするタイムにしたいと思っても、やっぱり夜は誰かしらと飲みに行くというか。ね、だって、月に4回土曜日があるとするじゃない。で、1日ぐらいはさ、なんだかんだで何もしない土曜日があるとしてさ、3回はじゃあ、ね、まあ、なんか、飲みに行く機会になっちゃうと思うのよね。それだって、月に、まあ、3人か、もしくは3グループとしか会えないんでしょ。それじゃあね、っていうところじゃない。だから土曜日は埋まっちゃうねって思うんだけどさ、まあそんなんで今週土曜日何もせずね、新しいポッドキャストもできずでしたけども、まあ何にしようかなポッドキャストね、モテない。前に一回考えたね、パルナイトーのそろそろモテたいんですけど、これをやるか、もしくはそのアニメのね、なんだろうな、考えたやつあったんだけどな、なんかパルナイトのにわかアニメやろうみたいなね、そんなのにしようかななんて思ったりもしたんですけども、あともう一つはパズドラの話っていうのも悪くないなとちょっと思っていて、多分ポッドキャストでアニメとかのポッドキャスト結構多いと思うんだけど、パズドラのね、ポッドキャストってないよねと思って、でパズルだから本当はみんな、ね、画面見たりとかしたいとは思うんだけど、まああえてのポッドキャストみたいな、で知識がなないし、まあいわゆるね無課金じゃない、まあ無課金なのかな、一回だけちょっとね友人からもらったね iTunes カードをねちょっと入れてしまった日がありましたけども、まあまあ未遂ですよそんなのはね、ほぼね、まあ素人無課金みたいな感じになってますけども、そんなんだからガチ勢ではないけどね、素人ではないみたいな感じで、今もランクが482ぐらいですか、 そろそろ500なんで、500いったらね、まあ多少わかってるかなっていう感じはするかな。ちょっと頑張って、ね、500にして、それでポッドキャストっていうのも悪くない。ね、無課金でランク500のね、パルナイトがお送りする。今週あったパズドラのニュースと、ね、そんな話を誰が求めてるんだっていうね、ところはありますけども、まあ意外と最新情報を、まあ、なんだろうね、最新情報求めてる人は、なんかまとめサイトとか見ちゃってるしね。でも、まあいいんじゃないの。需要はあるようでないようで、あるような、ね、そんな気もしますから。まあ、大体この3つでね、ポッドキャストをお送りしようかなともちょっと考えているので、それはまた来週か再来週にちょっとね、まとめたいと。そんなことを思っておりますよ、というところですね。じゃあちょっとお便りをいただいているから、お便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。パルさん、コミュニケーション大好きだな、っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうなんです。コミュニケーションが好きなんだよね。大切だと思ってる、本当に。ジジイって思ってるかもしんない。リスナーのみんなは。ね。そんな、ね、コミュニケーションしたって仕事につながんねえぞと。ね。もういやいや酒飲みにね、行かされて。会社からね、その時、時給出るんだろうな、みたいなね。言ってくる人もいるかもしれないけども。自腹ですよ。ね。むしろね、もうお金払いたくなっちゃってるからね、楽しくなっちゃってね。なんだけど。うん、結構いいよ、コミュニケーションってって。酒飲めなかったら辛い、ね、辛いタイムだと思うんだけども、別に今のご時世さ、酒飲めないって言っても、別にいいよってなるじゃん。ただ、その場でね、楽しい時間を過ごせればって、まあ、酒飲んでるやつのテンションと合わせるのは大変だからね、と思うけど、まあ、美味しいつまみなんかがあってさ、で、あとは好きなね、ソフトドリンク飲んでればいいじゃないっていう感じだから、そんなね、って思うけど、まあでもダメだな。酒飲んでる席で酒飲んでないと結構辛いかもね。うん。テンションがちょっとおかしいもんね。飲んでる人ってね。その辺は大変ちょっと申し訳ないなと思うんだけど。ただやっぱし飲むとね、そのまあ素が出るじゃないけども、なんか弱い部分も見えて、ね。それは自分も相手もだからさ。で、それがあることで、まあ仕事が円滑に進むというのは、まあ少なからずあるよねって思うし、まあ普通に、酒飲んでるあの空間がね好きなんで、だ自分一人じゃやっぱしあんまね飲もうって思わないんだけど、まあ人と飲むんだったら飲みたいなっていう感じだからね。なので楽しく、まあコミュニケーションが結構ねなんかいい感じのちょっとグループなんでね、女の子も二人、若いね20代も前半の子なのに二人とも一杯目は生ビールっていうね、いや素晴らしいなと思って、おじさん嬉しいなと思って。ね。今聞いているおじさんたち、ね、羨ましいと思ったでしょ。なかなか女性で一杯目ビールっていないんだよ。みんなカクテルっつって。ね。なんか、しゃらくせえの飲んでるじゃない。ね。別に、いいのよ。好きなの飲めばいいんだけど、一杯目はビールみたいな感じがあるんだよね。ジジイには。で、二杯目以降は、うん、カクテルでいいんだよ。まあ、そんなところね。まあ、そんな楽しく、ね、コミュニケーションしてますから、まあ、多分4月とか、ね、またあるんじゃないですか、ね。ひどい飲み会だなと思うんですけども。まあ、そんなところでね、まあ、いろいろと、ね、ご迷惑をおかけしてしまいましたからね、先日は。なので、そのね、なんか、ねぎらいじゃないですけども、ちょっとね、感謝の、ね、気持ちも込めて、明日はね、女性社員にはピエール・エルメを、持っていきたいと思ってますというところですね。あとはラジオネームガオガイガーさん、パルさんこんばんは。僕はお母さんへのホワイトデーのお返しにゴディバのチョコを買いました。あともう一人チョコくれた女の子には今度二人で飯に行っておごる約束を取り付けました。スマートすぎて自分が怖いです。リア充っぽくないですか？わっしょいわっしょいっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。うん、これはリア充の香りがプンプンしてくるな、やべえなっていうねところですけど、すごいね、 もうお母さんへのね、もうお母さんへのお返しにゴディバ、そしてね、他のね、チョコをくれた女の子がいると、その子とは今度二人でご飯に行っておごる約束だって。スマートボーイだね、怖いね、そんなやつだったっけってね思いますけども、おかしいな、このラジオを聞きに来るようなリスナーの人はこんなスマートなやついないと思ったけどなっていうところだけど、いいね、こうやって一人ずつね巣立っていくんだなっていうねところで、いやーすごいな、飯おごる、いいよね、飯おごるって最強だよねって思うけど、なんかそういう毎回毎回なんか飯おごるとかじゃなくてさ、こういう時に飯おごるって言って、それでオッケーなんでしょ。お、ということはその後もオッケーなのかみたいな。怖いですね。なんかいろいろ怖いですね。二人っきりで食事に行くっていうことがまず怖いけど、でもそこでなんかあれどっちだろうって、なんかお金出した方がいいかなって、割り勘の方がいいのかなとかなんないもんね、これでね。おごるから一緒に行こうよっていうさ、そういう口実、向こうも乗りやすいし、こっちもなんか誘いやすいみたいな。ねえ。いやー怖い。しかもチョコのお返しで、だからね。それに乗っかってくるっていうことは、みたいな。リア充オツみたいな。いいな。そういう浮いた話がね、俺もちょっと出てくるようにね、頑張りたいですけどもね。誰だよ、そんなチョコをくれた女性ってっていうね。いや、すごいな。そんなのないもんな。本当にちょっと来年はね、チョコもらえるように、ギリじゃないのがもらえるようにね、ちょっと種をまいておきたいね、そんな一年にしたいなと思っておりますと。じゃあ、あとはそうだね、他今日喋りたかったことなんだけども、パソコン先週買おうかなみたいな話したんですけども、パソコン買っておりません。ダメだね、買えない、なんか買えないんだよね、決め手がないのもある。なんか絶対これっていう機種があればその機種にするんだろうけど、なんかいくつかね候補が出ちゃってるのと、あと金額もなんか高えなーと思って、3万円前後高えなと思っちゃうんだよね。スロットにはすぐ突っ込めるのにね、パソコンはちょっと高いなと思って、ね、パソコン買ったら3年4年使えるのにね、そんな安いやつだってさ。でも買えないんだよなーと思って、もうなんだかんだで何ヶ月経ってんのみたいな感じになってますけども、ね、買えない。ただこのね、あの買おうと思って買わないっていうこの感じ、これがね、俺が金を使わないっていうところなんだよね。もう少しいいかなーつってね、使っちゃうところあると思うんだけど、俺本当に納得いかないと、なんか物買えないんだよね。だから、結局お金使うところって、その、ご飯とか飲みとか、あとは、まあそのスロットとか、FX とか株とか、そういうところで物を買うっていうことをしないから、まあその分、あんま使わないからお金も減らないのかな、なんていうところなんだけどさ。いや、ほんとお金使わないのよ。今日だってね、ピエールエルメでさ、合計いくらですか？ 2 つ買ったからね、3240円ですよ。こんなスイーツのお返しで、ね、もう3つしか入ってない。そんなさ、マカロン、ね、それが1セットでさ、2セット買ってるわけじゃない。で、3240円でしょ？で、自分は帰りにさ、ホット持って海苔弁だからね。海苔弁350円だろ、みたいな。10個買えんだろ、みたいな。まあそんななってますからね、本当にもうちょっとね、なんかいいお金の使い方した方がいいぞってね、ちょっと思うんですけどね。まあそりゃお金減らないわ、でもお金減ってかないもんねっていうところかな。あとはじゃあちょっと先週喋りたかったんだけど、なんか急にド忘れしちゃって喋れなかったことなんだけど、あの射精の話なんだけどさ、オナニーのね話なんだけど、よくさ漫画とかかな、漫画とか読んで、エロ漫画読んでる時にちょっと地上っぽいお姉さんに襲われたりするシーンの漫画ってあるじゃん。で 男が攻められてて、ね、まあ、挿入前とかで、ちょっとしごかれてるぐらいでさ、ちょっとやばいやばい、行っちゃうよ、みたいになってる時あるんじゃない。その時に、お姉さんが、残念、行かせません、みたいなことをして、男がなんか苦しんでるみたいな。そんなシーン見たことありませんか？私はよく見るんですよ。地上もの好きなんで、ね。そうすると、なんかお姉さんがやってることとして、ね、射精させないようにする仕草ってあるんだよね。で、これって、チンコを、いや、今まではね、チンコをギューって握ってると思ってたの。で、それで射精させないと。その、もう、尿道じゃないけど、その、精道みたいなやつ。それをギュッとすることで、ね、射精ができないと。ね、逆流しちゃうみたいな。にしてるのかなと思ったんだけど、なんか違うんじゃないかなって、ちょっとここ最近思ってまして。あれは、チンコをギュッて握るんじゃなくて、チンコの皮を上に引っ張ってるんじゃないのって思った。これ正しいかな？ね、詳しい人いると思うんですけども。前に言ったさ、その、毎週のように言ってますけども、オナニーのね、ネクストステージの覚醒ありますよ。ね、もう定番でしょ、これ。定着してきたかと思うんですけども、この覚醒っていうのは、まあ、言ったら、その皮を下に引っ張った状態。で、これが一番チンコに刺激がいくから、それだけでもうシコシコしないで、引っ張った状態だけでも射精はできますっていうことよ。結局ね。っていうことはよ、これ引っ張るからいっちゃいそうになるわけであって、引っ張らないでね、あのなんていうの、戻してあげれば、過剰に戻してあげればチンコに刺激がいかないから、いかなくなるんじゃねえかなと思って、そんなことをちょっと思いました。だから、いや正しいかちょっとわからないけども、やっぱり新たなね、そのチャレンジ精神というか、そういうのをしていくことによって、なんか人体の、ね、次なるメカニズムがね、分かってくるんだなっていうのをね、今回その覚醒をすることでいくつか学んだかなと思いますんで、だから早漏で困っているね、ラジオの前の君、ちょっと試してみるといいかもね。やべえ、ちょっと行きそうかもしれないとね、なってる時にはそのチンコをね、チンコの皮を下に引っ張らないで上に上げてみてください。あれ不思議、なんか行かなくなったぞってね、なるかもしれない。だからもし彼女とセックスしていて、いつもね、すぐに出ちゃうとね、早漏で困ってますという人いたら、その時にやべえ、ちょっともしかしたらこのまま動いたら行きそうかもしれないとなった時に、チンコを押し込むんじゃなくて抜くというかね、チンコを抜きかけてください。そうすると皮が引っ張られるじゃん、引っ張られるっていうかさ、戻されるじゃない。で、その状態だったら、行きにくいかもね。でも、行きそうってなってる時に、チンコを押し込んじゃダメなんだよ。押し込んでとどまっていたんじゃ、覚醒する時の状態と一緒。なので、それは、チンコを少し引き抜きながら、皮を戻す。この状態で止まりましょう。そうすると、あれ抑えられた。あるかもしれないんで。ただ私、ちょっとそのセックスっていうものね、なかなか機会がないんで、ちょっと試せないので、ぜひ彼女がいるとか、ね、奥さんがいるとかっていう、そんな皆さん、ね、そんな早漏の皆さんに、そこの検証はお願いしたいなと思ってますんで、というところですね。その辺、わかりましたらね、お便り、ちょっとお待ちしておりますと。じゃあ、あとは、あとなんか、お話ししたいことはありますかね？いや、ありますよ。さっきちょっとパソコン買わなかったんだって話ありますけど、もう一つ。今週ね、私ずーっと欲しかった、ビデオカメラがあるのよ。これね、どれかっていうと、ズームっていうところの、Q4 ってやつ。Q は、アルファベットの、大文字の Q。そして4は数字の4ね。Q4。ってのがあって、ずーっと Amazon でね、その欲しいものリストみたいに入れといたの。多分24,000円ぐらいしてたのかな。で、これがたまたま Amazon のなんかすごいタイムセールみたいな。 になってて、17,000ちょっとぐらいだったの。めっちゃ安くなってて、うわ、これ買うしかねえなと思ったの。パソコン買う前にこっち買うのかとかちょっと思ったんだけど。で、これなんで欲しかったかっていうと、ボイスレコーダーみたいなやつなのよ。その、なんだろうね、その、ボイスレコーダーに映像も撮れますみたいな、そんな感じの、ビデオカメラだったから、すごくいいじゃない？その、俺が今後ね、やっていくにあたっていろいろね、その映像ついてさ、で喋って YouTube 上げたりとかもできるわけでしょ。上げるかどうかもわからないけどもさ。それとか、あとは映像は別に流さなくても音だけ撮ってっていうね。で、高音質のボイスレコーダーがついてるみたいな感じだったらしいから。そしたらすげえいいなと思ったんだけど、いろいろ調べたら、何やらちょっと、その前のバージョンの、このズームの Q2 とか Q3 とかってやつは、映像を撮らないで、声だけ撮れたらしいんだけど、Q4 になってから、声だけの録音ってできなくなっちゃったんだって。それ知らなくてさ、今回ちょっと、ちゃんと買おうと思った時に、それが発覚して、どうしよっかなーと思って。17,000円とかめっちゃ安くなってんの、本当に。だから、ビデオカメラ買うんだったら、これすげえいいな、っていうところだったんだけど、納得できず。ねえ、これもね、結局買えなかったんだよね。悩んだんだけど。よくない。ねえ。これ買っちゃわないとダメなんだよね。それだってさ、ね、パソコンがじゃ3万円でしょ？で、この Q4 だって1万7000円でしょ？合わせたって5万円じゃない。買えばいいじゃないって。35にもなるおじさんがさ、正社員で働いててさ、こういうの買わないんだよね。まあ、だからこそ、ね、今月減るはずだった5万円が減ってないわけなんですけども、金使わないとね、回ってこないよと。だってこれがね、その、全く金を生み出さないようなものってあれば、話は別よ。だけど、パソコンにしろ、そういうね、ビデオカメラにしろさ、遊びじゃなくてさ、なんか、そういうちょっと今後につながっていきそうな、ね、今やってる活動がよりなんか広がっていくような、そういう機器として買おうとしてるわけじゃない。だからね、買ってよかったんじゃないのと思うんだけどね。でも買えないんだよね。ダメ、こういうの。こういうのが、その妥協できない性格っていうのを表してるよね。女性に対してもね。その俺最近ね、女性のバッシングとかあんまりしないけども、まあ、結局そのより好みが激しいわけよね。っていうのは私こういうものを買うのですらそうなわけよ。まあね、それこそだって先週言ってたね、スマホのケース買うのだって1500円とか2500円のもの買うのもさ、すんげえ悩んじゃうじゃん。そういうところよ。物事の妥協ができないんだよ。これ仕事もそうなんだよね。仕事も、本当は8割の力でいいんだよ。なんだけど、100% に近づけたくなっちゃって時間かかりすぎちゃうんだよね。多分、仕事のね、やり方として、1時間でできるものと、その、1時間でじゃあ例えば8割型できるとするんじゃない？仕事が。で、8割型できちゃえば、もうそれでいいのに、1% でもちょっと良くしようと思って、そっから6時間とかやって、ね。それでも、80% が 81% になるぐらいなんだよね。だから仕事遅くなっちゃうんだよ。ね、1時間で提出すりゃいいのにさ、6時間経って提出して、ほぼ変わってないみたいな。良くないと。変な完璧主義があるんだよね。完璧にならないのに。良くないなぁと思ってさ。まあそんな人も多いかなと思うけども、なんかうまくね、なんかその妥協ラインじゃないけど、考えていきたいなーっていう思うね。今日この頃かなっていう、そんなところだね。じゃあ、あと喋りたいことをもう一個ぐらい喋っておこうか。そうだね。今週あった話として、二 とね、起きたら首が痛くなかったんだよね。俺の首の痛さといったら、まあ過去に何度か喋ってるかもしれませんけども、一番最近で首が痛かった話した時は多分首が痛すぎて MRI とかね撮ったんだけれども、あまりまあ原因もわからずで、そんなんでこのまま来てしまいましたけども、まあ痛いんですよ、 MRI 撮るぐらいには。だけど治らずというねところだったんだけど、久しぶりだね、半年一年ぶりぐらいに首が全く痛くなくて、すごいんだよ、上向けるんだよ、何の違和感もなく上向けんの。いや今も上向けるんだけど、違和感はあるの、すごい引っかかるの首がね。その表現が一番正しいかな、首が引っかかるね、引っかかってちょっと上向くのが辛いみたいなところで、無理にグググググってやったりとか、ちょっと顎を引いてから首を後ろにするとか、ちょっと一動作ねやった上で上向くんだったら平気なんだけど、何にも考えずにパッて上向けないわけ基本的に。それが今週向けてさ、首痛くねーってすげーなーと思って、なんかもう血流も違うよね、その首のところの血流がそれでなんか悪くなってる気がするから、なんか首が痛くないとなんか循環も良くて、すごくなんか頭冴えてんなーと思って、そんな日がねやっぱしたまーにありますから、そうするとねなんか諦めていた首の痛さ治るっちゃ治るのかもしんねーなと思って、でこれなんで首痛くなかったのかってちょっとわかんないんだけど、一個ね思い当たる節、いつもと違うのって何っていうと、その前の日なんだけど、仕事すげえ残業したの。仕事を、またなんかね、こんなサイクルになってきたけども、職場を出たのが23時59分だったの。ね、タイムカード切ったのが。危ねえと思って、ね。次の日になる前に帰れたと思ってね、セーフと思って、ね。完全アウトなんですけども、で、それでさ、家、帰るじゃない。でも次の日も普通に仕事があるからさ、だから帰り道ね、池袋駅着いて、で駅から近いコンビニ入っておにぎり3つとあとなんかパン1つ買ってさ、で家着くまでのその帰り道歩きながらをね、おにぎり3つとパン1個食べてさ、結構食うなってね、0時過ぎにすげえ食うなって話なんだけど、食ってさ、で家帰ってきて、まあすぐ風呂入って出てきて、でちょっとだけネットサーフィンしてで寝たのね。多分帰宅してから1時間から1時間半ぐらいでも寝てるの。これかなと思って。結局パソコンの時間な気がしてきて、家でやってるパソコンこれの時間がいつも長いのよやっぱりね。基本家にいたらパソコン見てるかテレビでねアニメ見てるかどっちかだから、そうするとさ、やっぱ首痛くなっちゃうんだよねと思って、少しテーブルも低いんだよね。なので、あとノートパソコンっていうのもあるから、モニターが少し低めだっていうのもあるんだけど。でも、まあ、その日は、ほぼパソコン、ね、ちょっと、いつも見ているね、ホームページなんかちょろちょろって見て、で、Yahoo ニュースをちょこちょこって見て、で、YouTube で、セイキンさんの動画をちょこちょこって見て、で終わりよ。いつもの何分の1だかわかんないぐらい、30分ぐらいしか多分パソコン見てなかったと思うんだよね。それが良かったのかなーって思うんですけど、ただじゃあもう一回検証しようかっつっても、いやってパソコンね見ないとちょっと困るしなと思って、いろいろ俺の情報も全部パソコンだからさ、パソコン見ないと困っちゃってね、たまたま仕事が遅すぎてすぐ寝ないといけないからパソコンあえて見なかったけど、次の日その分パソコンねまとめて見ないといけないしっていうねところもあるんだけど、だそういう方向でもいいのかな、あの2日に1回パソコンみたいな、そうすると1日おきに首が痛くないね、で首が痛くない日を何日か1週間で作ると、それが少しずつね首を良くしてくれるかもしれないね。そうしてみる でもその代わりパソコンしなかったらしないで、スマホいじったりとか、あとは本読んだりとかするじゃん。どっちにしろなんか首とか目とかに負担があるんだよなと思うけど、でも無理な姿勢ではないか。結構パソコン無理な姿勢な気がするんだよね。パソコンデスクってわけでもないし、それもあるかな。ちょっとやってみようか、今週1回2回パソコンほぼ開かないで、できる限り、そしたらスマホとかでね、だってニコニコだって YouTube だって、まあ、一応スマホで見れるし、この掲示板ね、童貞ネット掲示板もスマホで見れますし、Twitter もできるし、意外といけるじゃない1日ぐらいね。じゃあパソコンをしない日を作ろうか、1回、週に1回。何曜日がいい？考えよう。まあ、土日は絶対見るもんね。そしたら平日、月曜日もう見るもんな、やっぱり。金曜日、だから火水木あたりでちょっと見ない日作ろうかな。そしたらもしかしたらちょっと首痛くないみたいななるかもしんないね。まあ、もしね、なんか首痛いなーつって、で俺みたいな生活してる人いたら、ちょっと一緒に検証してみませんかというところで、まあ、週に1回パソコン見ない日、これでも別に首痛くない、痛い関係なく、ちょっとパソコンやってる時間長い人はそういう日を作るのいいかもね。そのお酒毎日飲む人がさ、休肝日作るように、パソコン使わない日、まあ仕事上ね、職場じゃ使うけども、家帰ってきてからパソコン使わないとか、そういう日をちょっと作るのも一つかな、なんてね、そんな風にちょっと思いましたっていうお話です。
童貞ネットアットネトラジ。
それではお時間ほどときましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日喋れなかったこととか、あとご紹介できてないお便りなんかをね、つらつらとご紹介していきたいと思いますと。じゃあ早速お便りを結構いただいているので、こちらを読んでいきたいと思います。お便り、ラジオネーム151番さん。ここ最近はパルさんの嫌な部分が全開で楽しいな。まず器の小ささがよく出てる。誰かも書いているけど、他人に対して興味がないくせに非寛容なんだよな。一言、ちっちゃい男だな、これです。そしてそこはかとなく漂う、俺は下流じゃないアピール。いや結構下流ですよ。まず若くない、そして年相応の経験や処世術、教養がない。ルックスは自分が思うほど良くもない。清潔感とかいう以前に顔で勝負できるほどのランクにはない。またそのことが分かっていない。これ重要。要は自己認識が明らかに他人とずれてるところですよ。そこきっちり現実見ないと仕事も結婚もないよと思うけど、まあ仕事もプライベートもうだつが上がらないんだから変な方向行っちゃうよな。まあそんな時に現実に向き合わないで変な逃げ方するところがパルさんらしくて素敵です。頑張ってくださいっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます、ね、このね、最後の頑張ってくださいでさ、もうこのお便りのすべてがさ、なんか肯定されちゃうよね。ね、もうふざけるなで終わってれば、ああアンチだなって思うけど、最後頑張ってくださいになっちゃってるからね、それはもう受け入れるしかなくなっちゃうんですけども、まあね、最近のこの放送、俺の嫌なところが全開だと、ね、ちっちゃい男だなって、いやすげえ思うの最近、ちっちゃい男だなって。結構なんかお便りいただくじゃない、でパルさん、なんかあんたこんなんだなとか言われるとさ、反論するじゃない。すげえちっちゃいなって思うよね。今日もあるよ多分。今日もこの後読んでいくお便りで反論したいようなお便りあるだけど、これもまたちっちゃいなーって思うの。でもまあ言わなくちゃなーって思うところもあるしさ、いや 普通はそうじゃないかもしんないよ。ねえ、思いたいやつには思わしとけよって。ねえ、でも分かってるやつは分かってんだからいいよって思うかもしんないけど。いや、一応それちょっと、ねえ、言っとかないと、勘違いしちゃう人もいるんじゃねえかなって思っちゃうとさ、やっぱりちょっとその言い訳タイムが入るじゃない。そしてその言い訳自体が、ダセー言い訳なんだよ、結構ね。その辺あると思います。ねえ。でも、まあまあ、そんなのが、ねえ、俺じゃない。ね、このダセー感じが俺じゃないというところでね、まあいろいろちょっと自己認識がね、甘いところがすごくあると思う。ね、それは当然ですよ。今の私の環境を見れば、ね、状況を見れば明らかじゃないですかと。ね。まあ、これ自分の認識がちゃんとできてれば、もうちょっとうまく生きてるよね、多分。まあ、わかんない。でも逆によ。逆に自己認識がしっかりしすぎてて。ね。言葉じゃ虚勢を張ってますけども、自分じゃちゃんとわかってるから、それなりの行動しかしませんよ、というところで、まあ、本来もっと頑張ってとか、もっとアピールしていい感じかもしれないのに、ね、その自己評価も低くて、ね、なんもちょっとなんかできないな、みたいな。ところがあるかもしれませんけどもね、まあ、結果現状が良くないので、まあ、自己認識がねちょっとひどいんだなというところはね薄々感じてますけど、まだ薄々ですよ。この年になっても薄々しか感じてませんっていうのが俺のね本当にダメなところだなとは思うんですけどね。でもあれでしょ、今俺がねこうやって自分のダメなところなんですよねって言ってるところもさ、パルさんそんなこと言いながらそんなに自分のことダメだと思ってないですよねって思ってるでしょ。そうなんだよ、俺らダメなんだよ。ダメな俺も好きじゃん。ねえ、よくないね。俺ラブなんだよね。他人に興味なくて自分にしか興味ないしね。ゴミっていうね。でゴミって言いながらもうゴミだと思ってないでしょみたいな。そうなんだよ、だ自分好きなんだもんね。ダメですね。ね、ダメだと思ってないでしょ。もうエンドレスだからね、やめたいんですけども。あとは、ラジオネーム、競馬能さん。ひょんなことから肉便器。肉便器内藤さん、こんにちは。先日、ラジオ、童貞ネットの中で、神回と言われる、エネマグラの回を聞き直してみました。あの頃は、アグレッシブでしたね。生き生きしてたよ。エネマグラ、まあ、イコール、アナル調教イコール、女性器という、連想で思ったのですが、エネマグラを挿入することは女性の気持ちを理解することにつながってると思うんです。最近は女性への敬意を大切にしようとするあまり、女性というものへの、探求心が薄れているように思えてなりません。以前のパルさんは結果的にバッシングという終着点に行き着くものの、女性の行動を理解しようと努めていました。風俗に行き、男としての何かを取り戻すことも大切かと思いますが、彼女を作るにも女性の思考を理解することも必要だと思います。そこで再びアナル開発を行ってみるのはいかがでしょうか。アナルで絶頂できるほどの責められる肉の快感を経験すれば、女性への理解に一歩近づくこと間違いなしです。最終的にはアナルにヘチマタワシがぶち込めるほどに開発してほしいと思っています。パルさん頑張ってください。肉便器肉便器っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。肉便器どうかね。でもこのねエネマグラ回、これ第何回だっけね、わかんない。ちょっと過去のスペシャルウィークやってますよ、伝説のね。ラジオをしながらね、もうラジオの環境はいつも通りなんだよ。ただ俺だけがベッドの上に移動してるからね、そこで大声出しながらエネマグラを入れるっていうね。痛い痛い痛い痛いっつってね。何年前だあれ？ねえ、ほんと6年ぐらい前じゃないですか。ね。一番頑張っていた頃。ね、ラジオが面白くなるんだったら何をやってもいいとね、思っていたあの頃。懐かしいですけどもね。エネマグラ入れて。ね、だからまあ、そういうアナルに何かを入れるっていう行為っていうのはやっぱり女性の気持ちを感じたいというか、ね。そういうところから来てるのかもしれないよね。いや、過去にありましたよ、ちゃんと。女性の気持ちを分かろうとして、 バレンタインにね、自分でね、ちょっとチョコレートを作ってみるとかね。まあ、悲しい結果になったことは、ね、皆さん知ってますかね。それもちょっと過去の放送を聞いていただけると、ね、いつか、ね、2月の14日前後ぐらいのね、を、まあ、ちょっと7回ぐらいね、ちょっと過去に遡って聞いてもらえれば、どこかヒットすると思うので、チョコレートを作ったんだよね。だけど作ったやつを冷蔵庫に冷やしといて、で、冷えてね、固まったかなーってところで、冷蔵庫からそのチョコレートを取り出したらなんか手が滑って、ね、床に全部落としちゃったみたいな。この悲しみみたいな。女の子は一回ぐらい経験してんじゃねーかみたいなね。そんなさ、女性の心もわかるようになりたいと。いうところがあったからね。まあ、そういうのも含めて、今後ね、まあ改めてちょっとエネマグラを、その、アナルに、ぶち込むことでね、また感じられるところはあるかもしんないし。ただ、あの頃と違うのは、俺も、チンコ触らないで、射精できるんだよね。ということはさ、で、その、内部から来るグググググっていう感覚が来てれば、射精に持っていくことがまずできるようになってるの。これ、やべえ話だよね。そのさ、グググググっていう感じがね、わかれば、射精に持ってけるって話を、このジジイが言ってるのもやべえんだけど、もしかしたらこれ聞いてる人の中に、この感覚わかるやつだったら、あ、わかるわかる、なるほどねってなってる人もいるかもしんねえなと思うと、なんかやべえ放送だなってちょっと思ってるんですけども。だから、まあ、多分前立腺を、ちょっと、刺激っていうか、多分押してあげるぐらいでいいんじゃないかなってちょっと今思ってんの。だから、アナルに異物を入れても、それでちょっと前立腺の方にグーって押し付けてあげて、で、そのチンコ自体の中が、グググググググっていう感じがすれば、いけるんじゃないって思うんだよね。したら、エネンマグラで射精は可能かなって思うんだけど、だ怖いのが、あ、でも怖いって言ってもまあ、エネマグラ刺しながら射精したことはあるんだよ、一応。入れながら、普通にしごいてね、チンコしごいて行ったことあるんだけど、その時のアナルの、その、引き締め方っていうの。なんかその、射精するときに、すげえ、引き締まるんだよ、アナルが。キューってなんのよ。あれ、危ねえなと思って。異物がアナルに入ってる状況で射精はなんか怖えんだよなと思って。だから皆さんね、ちょっと柔らかいものを入れながら、ね、射精なんてしたら、多分それが折れたりとか、ね、ブチって切れたりとかすると思うんでね。まあ、アナルに何か入れるときはね、それなりに硬いもの、ね、硬いものというか切れないとか折れないものを使っていただきたいというね。そんなことちょっと今思いましたけども。まあ、そんなんで、まあ、ちょっと近いうちにそうしたら、もう一回やってみましょうか。スペシャルウィークで。エネマグラ挿入。アナルはな、硬いからな、ほぐしてあげないといけないし。じゃ、大変だね、前、なんていうの、前にやらなくちゃいけないことが多くて。その、館長、ね、前、ちょっと言ったとき、ちょっと発音がおかしいとか言われてましたけど、別に、どうでもいいんですけどね。館長、ね。館長をしないといけないわけですよ。で、あ、そのケツの穴の中の、ね、ものを全部出さないといけないっていうのがあったりとか。あと、入れる前結構ほぐしてあげないといけないから、その、ね、ローションつけて、ちょっとマッサージしてあげないといけないとか。いろいろめんどくさいんだよね。アナルで何かするっていう時。ね。プロじゃねえかお前ってね。なってますけどもね。なので、ちょっと準備がめんどくさいし、そんなエネマグラ、ねえ、やった次の日仕事行くとか、ちょっともう嫌ですからね。なんか、3連休の時、来週じゃんみたいな。いや、やらないですよ。ね、振りでもないんですけども。まあ、そんなんで、ぜひ皆さん、エネマグラ、やるときはね、ぜひご報告いただけたら嬉しいなというところでございますね。あとは、ラジオネーム153番さん。ダメなやつって、だいたい自分を客観的に見れてないんだよな。婚活がうまくいかない女も自分が高望みしてるという事実にすら気づいていないっていうお便りいただきました。ありがとうございます。まあ、そうだね。客観的に見れてないんだよな。いや、わかんない。どっちかよ。 超客観的に見れてるか、全く客観的に見れてないか。難しいところだと思うよ。だって、俺がどっちかってわかんないよ。まあ、皆さんからは多分客観的に見れてないということになっちゃうと思うんですけど。で、彼女ができてないでしょ？結果的に、ね、なんか結びついてないけども。逆に、客観的に見れてない方がいいってパターンあるのよ。言ったらドキュンよ。ね。そのグレてる、ね。ドキュン野郎に関しては、多分、あんまり客観的に自分見れてないと思うんだよ。クソダサブスをいるじゃない。でもオラついてるやつ。完全にこんなの客観的に見てたらそんなことできないじゃん。だけど客観的に見れてないからこそそういう方向に進んでいくわけじゃない。で自分にその根拠のない自信もあるからそれで女の子がついてくるんだよね。だい、客観的に見れすぎちゃうのも良くない。のはあると思う。その最近の草食系男子、自分を客観視しすぎてないか、ね、それで自信が持てないんじゃないかとね、ちょっと思いますから、ちょっと根拠のない自信でもね、持った方がいいっていうやつもいるよ、おそらく。なのでね、その何とも言えないよね。客観的に見れてないからってだけじゃなくて、客観的に見えすぎちゃってるやつも。そのなんかうまくいかないっていうねところありますから、だから自分がどっちサイドかなっていうのをね、ちょっとまだ客観的にね、客観的に見れるか見れないかって話なのにっていうねところだけど、自分はどっちかなって、ちょっとこっちかなって思ってるんだったら、その逆の方向ね、ドキュンだったらもうちょっと客観的に見た方がいいしね、ちょっと引っ込み思案で客観的に、ね、自分見すぎちゃって俺なんてなってるんだったら、あんまり客観的に見ないでね、俺がで言っちゃってもいいしと、ね、いうところだよねっていうね。なんか人生難しいねってところだね。あとはラジオネーム154番さん、パルさんから思い浮かぶ言葉、安かろう悪かろうってね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、安かろう悪かろうだね。結果的に高いもん買わないしね、で安いもん買って結局なんかこれ違ったなっつって、そんなん多いけど、でも仕方ないね。なんかまず似たようなものがあったら一番安いの買ってさ、それで、あ、もうちょっとなんかいいやつがあったらそっち欲しいかなって思ったらそれ買うし、でも安いの買って、あ、やっぱいらなかったなってなることも多いから、そしたら高いの買わなくてよかったなって思うところあるから、基本同じようなものを多分2つ買ってる気はするわ、もし買うんだったら。でも基本が安いの買って全然満足しちゃうんだよな。高いのそんなねえ、人間そんなに物買わないっしょ、言うほど。2回も同じような種類のもの買ったらそれでもう十分じゃない。そんな高いもの何回も買わないし、安いもの何回も買わないからさ。まあ、そんなね、なんか言い訳っぽいな、なんかダセーな俺。まあいいや、ね、そんなところです。あとラジオネーム、アラクサラさん、パルさんこんばんは。ソープの話で病気が病気かと言っていますが、具体的にどの病気のことを気にされているのでしょうか。クラミジアでしょうか、ヘルペスでしょうか、それとも HIV でしょうか。病気を気にされている中で安いピンサロに行こうとされているので全力で止めたいと思います。日本人外国人に関わらず、安いお店は病気の温床です。また、もろを口に含んでもらった時点で病気はうつるので、ピンサロなら安いということはまずありません。病気をもらうかは運の部分が大きいですが、可能な限り信頼性の高い高めのソープに行った方がいいと思いますよ。経験者からの忠告です。っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。で、続けてもう一つ、ちょっと他の方からです。ラジオネーム156番さん。俺も昔ピンサロ後、ピンサロ後3週間病院通いだった。ソープの方が安全だねっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。うん、ありがとうございます。本当にね、こういうなんかためになるね、情報をもらえてね、すごい助かるなところなんですけども、まずね、ラジオネームアラクサラさんからいただいたね話として、まあ私病気がと言ってますけども、まあ一番気になってるのは ねえ、HIV の方ですよね。やはり、治る性病はまだいいと思ってる。ただ、一生薬を飲み続けないといけないような病気っていうのは、まあ、きついじゃないですか。俺もこれ以上体、なんか、不自由な感じも辛いじゃない。もう首すら上向かないような、ねえ、そんな体調なのにさ、で肝臓が痛くてみたいな、なんか背中も痛くてみたいな、そんな中でさらにこれ来ちゃったらみたいな、そんなね、でも肝臓悪くてさ、免疫力低下してる人間だからさ、引くときは引くのよ絶対、こういうのをさ、だから怖くて、なるべくそういうのがね、うつらないようにしたいなと思ってるんだけど、まあそれは時の運っていう話もあるんだけど、だからピンサロね、ピンサロはすごくその辺ね、そのお便りの中でも入ってますけども、で口に含んでもらった瞬間にもう病気がね、病気がうつるということよ。だからこそ俺はピンサロに今まで行ったことはないのよ。だけど池袋にある某ピンサロは絶対にそのゴムをつけての含みらしいのよ。だったらいいかなって思って、普通のピンサロはね、サービスという名でさ、その生で加えたりするじゃない。これはダメよね。そのオーラルセックスは病気だから、病気になるから絶対ね。なので口だから大丈夫ってわけじゃない、口でも感染しますというのは分かってるので、そういうね、その病、そのなんていうの、ゴムつけるつけないっていうのを、その妊娠するしないとかっていうだけじゃなくて、ちゃんと性病の防止というねところもありますから、だからこそ、そういうまあ一般的にね、その男としてはそのゴムをつけてのピンサロなんていうのは、あんまり好ましくないのかもしれないけど、俺にとってはすごいありがたくて、これだったらセーフかなみたいなね。まあそういう行為した時点で、可能性は、まあ、絶対ゼロじゃないんだけど、まあかなりピンサロの中でも、ね、病気をもらわないで済むかなっていうところの一つだと思ってるんで、そこだったらね、ちょっとピンサロ行こうかなとはちょっと思ってるんですけども。で、まあソープね、安いところはね、病気の温床だと、なるほどね、ブスだからじゃねえんだと、外国人だからじゃねえんだとね、安いところはそうなんだと。まあそうかもね。多分どこのお店も結構病気のチェックとかはしてると思うんだけど、その錠ごとに、ソープ錠ごとに多分危機管理の意識がちょっと違うかもしれないね。15,000円ぐらいのところのソープ錠はいくらお店がきちんと管理してるっていう風にしててもちょっと流されてとかね、あとプライベートでとか、そんなんでちょっと生でしちゃったとかあるかもしんないね。でも高いところのところはお店ももちろんだけど、そのソープ場自体の意識がね、やっぱしある程度いいお金もらってるからっていうね、何かあっちゃまずいという意識もあるし、でそういうのでなんかそういうね、プロっていう意識というかっていうのもあるんだろうけど、ちゃんとそういうなんでしょうね、生でやらせたりとかって、まあ基本的にダメだと思うんですけども、まあそういうのを生でやらせたりしなくても満足してもらえるサービスをちゃんと私はやっていこうとかね。あとはやっぱり高い金払ってね、それでなんか病気移しちゃってもとかね、いろいろあるかもしれないから、そういうところの意識はもしかしたらあるかもね。なのでちょっと高いところにしましょうかね。ダメですか、一力はダメですかね。たまに見てるんですけどもね、一力とか未だにメールとか来るんですけども、ね、メルマガ会員ですよ、もう私は。毎日来てる。ね、毎日、その、朝来るんだよね。満員電車で来るんだよね。なんでそこで、お、一力来てるな、つってね、ちょっと見るんだけど。だそう、もうダメだね。やっぱりもうちょっと高いところにしよう。ね。何万円ですか？ね。パソコン買えるぐらい。で、まあ、せめて倍ぐらいの金額のところにしようか。でも、いわゆる高級ソープは1時間って6万円とかするんだよ。6万円だよ。ピエール・エルメ何個買えんのって。ね、そんな買いませんけども。 ねえ、パソコン2台買えちゃうじゃん。今俺が欲しいと思ってるような2万5千円ぐらいのパソコンだったら。でもなって、まあ、1回限りのもんだしなって思うしね。まあ、なんとも言えないけど、ただ、いわゆる大衆的な安いところ、やめます。ね、こういう話を聞いて、ね。なんか今までの皆さんからの話も含め、今回のお便りも含め、ちょっと安いところやめますよ。そういう意味で。ね。なるべく、その病気の可能性は潰していきたいと、ね、思ってますんで。いつですか。来週、再来週、再来週は、スペシャルウィーク。ソープにまだ行っていない?ある気がしますね。ちょっといっぱい調べとかないとな、これな。また直前になってね、電話して行って、で、ついてみたはいいけども、ちょっとなんか体調悪くなっちゃったみたいでって。なりたくないからね。もう少し万全にしたい。でも万全にすればするほど、何かその時にアクシデントが起きた時に、いや、もう一回改めますになっちゃうんだよね。だからその辺がちょっと難しいなと思うんですけども、まあ、ご期待いただきたいというところでございますね。あとは、ラジオネーム157番さん。童貞ネットというタイトルは本当に秀逸だなって思います。まさにパルさん自身を体現してるというか、童貞ネットだけど俺は非童貞っていうポジションは、パルさんが言う底辺界のリア充、二流の中の一流という表現にもつながります。要は俺は底辺だけど底辺じゃないぞっていう自虐と優越感のせめぎ合い、これってパルさんの真骨頂ですよね。前にラジオスクールでやっていた自己紹介の中でも、確か俺はオタクだけどチャレンジ精神あるし、よく声かけられるし、ただのオタクじゃないぜ的な内容だったような。自尊心は強いけど自分に自信がない人にとってはたまらない悶絶とシンパシーを感じるのではないでしょうかっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。ごもっともね。いやー、そうだね。童貞ネットね、童貞ネットだけど俺は非童貞っていうね、このポジション、いつも言っている、まあ底辺界のリア充ね、二流の中の一流ね、あとはまあネガティブ界のポジティブね、まあ、この辺もありますけども、そのね、ダメな中ではいいっていうね、仕事も一緒です。できないやつよりはできるね、できるやつよりはできないっていうさ、このポジションね、これがね、ほんとね、俺なんだよねっていう。あと多分こんな感じのやついると思うんだよ、結構。だからそういう人はね、ちょっとシンパシーを感じてね、継続して聞いて入れてくれてるのかもしんないですけども、まあそんなね、でもね、俺はもう底辺だから、もう底辺のままでいいやって言ってるわけでもないしね、俺なんかこんなにすごいぜこんなにすごいぜっつってさ、いう話をしてるわけでもなくさ、底辺だけど頑張ってますっていうさ、そういうところよ。ちょっと言い方がね、なんか感じ取られ方がもしかしたら違うかもしれないけど、まあ、結局のところね、まあ一応自覚はしてるじゃない、俺がちょっとまあ底辺だっていうの、底辺だけど底辺じゃないと思いたいっていう気持ちとね、でそこから脱出しようとなんとかもがいてる感じね。だからチャレンジするよってね、思っている節はありますと、ね、でも多いよ、そんな人間ばっかりじゃないかなって私は思ってるんですけどね。そんなにさ、じゃあ六本木ヒルズ住んでる人がさ、このラジオ聞くっつったら聞かないでしょね。もう完全なる成功してる人で、しかも過去にあんまりその挫折とかもなくてね、劣等感もない人はもう聞かないでしょうよ。まあもしかしたらね、過去にすごくなんか失敗してきて劣等感があって、で頑張って頑張っての六本木ヒルズだったらね、ちょっとこいつ頑張ってんなってね、それで昔の俺を見てるようだとで聞いてくれてる人はいるかもしれないけどもね、まあそんな人は稀だと思いますんでね。だからみんななんか少なからずもがいてると思うんだよね。もがいてないの、みんな。もがいてるよね。大概もがいてると思うんですけども。だからこそ、まあ、少しね、方向性が違ったりとか立場違うかもしれないけども、まあ、なんだかんだで人生もがいてるなっていう。で、こいつほんと、 もがいてるもがいてるっつって、ちゃんともがききれてねえなとかね、頑張りきれてねえと、そして頑張った時もうまくいってねえみたいな、そんなのをね楽しんでくれてるんじゃないかなというふうにちょっと思ってますよっていうところ。あとはラジオネーム159番さん、ソープ体験は案の定うやむやで終わらせるし、いきなり始めたパルナイトオフィシャルサイトも数ヶ月前から、稼働休止状態だし、実名ラジオもタイトル詐欺でちっとも現実と向き合う気配がないし、趣味私生活すら中途半端なパルが仕事できるわけないんだよっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあそうね、ソープもうやむや、オフィシャルサイトもうやむや、実名ラジオもね、なんだかよくわかんない感じですよ。そりゃね、そんな中途半端な俺がね仕事できるわけないんですけども、でも頑張ってんだけどな、仕事伝えきれてないですかね。辛いんだ辛いんだって話しか言ってないからね、伝わってないかもしれないですけどもね、頑張ってノミニケーションしてるじゃないね。いやそれ仕事じゃねえだろって、酒だろっていう、ね、ところありますけども、まあじゃあそんな中ね、もう一個お仕事に関係するところをお便りいただいてるからね、読んでいきましょうか。ラジオネーム160番さん、パルさん、仕事ができないのはしょうがないよ。初めてのことで多分どうしようもないレジュメ作ったと思うけど、それはしょうがないよ。でもね、仕事できないからって開き直ってどうするの。初めてレジュメ作って発表するなら、なぜ事前に周りにやり方や書式を聞かなかった。すり合わせして自分が取りかかろうとしていることがピントがずれてないかを確認してからやらなかった。年下の先輩にチラ見してもらうネゴをしなかった。レジュメの出来不出来の問題じゃなく、過不足ないレジュメを作るための下ごしらえが抜けてるの。なんかさ、パルさんは会社と学校を同じように考えてない？できる子はいいレジュメを作ります。できない自分はいいレジュメが書けません。でも周りの雰囲気を良くします。バカか、バカじゃないかと。一人でできないなら周りの人間巻き込むこと考えたりしなきゃ。つまりやるための方法をいろいろと考えたり、恥を忍んで教えをこうたりというめんどくさい手順を踏んで物事を完遂するってことを放棄してるの。俺は仕事ができない以上ですか？それは仕事ができないのではなく、仕事をしない人のよく言うセリフですよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。もうこれもうありがとうございますだかなんだかわかりませんけどもね、まあ難しい、これよ、こういうのに超俺言うじゃない、言い訳でもこれさってダサいんだよね。ダサいけどちょっと言わないとさっていうのもあるから、まあ言うんところがまたダサいんですけども、いやー仕事できないよ、ね、できないで、でも開き直ってるわけじゃないよ、ちゃんとね、その、まあ、平日はあんまりねちょっとできないけども、土日とか本屋行ってさ、その足りない部分のねことが書いてある本買って読んだりとかさするよ、社会人だからそういうのはね、努力をしてないとかっていうクソがいますけども、努力っていうのはみんなしてんだよ、してないやつなんてこの世に存在しないわけよ。で何かしらしてて、もしかしたらその努力はねちょっと方向が違うかもしれないよ、でも絶対みんな努力してんだよね。だからそのなんか何もしてねえだろって、諦めて開き直ってるだけだろってっていうなんか言われ方するとさ、いやそんな人間いないからってね思うんですけど、どうですかね、まあ、こういう言い方よね、これがダセんだよなって思うんだけど、でも言っちゃうんだよね。まあ、そんなんでさ、で聞いてるよね、同じチームの人に聞いてるよ、こういう風にやってますよってね、そのグループのリーダーの人にも聞いてるよね、こういう風にまとめてますとね、それでみんなでちゃんとそれ見てますよ。でそれを見てこれでいいと思って言ってますよ、上のところにね。だからみんながちょっとその辺の意識が弱かったかな。 ね。別に俺だけが悪いわけじゃないよって言いたいわけじゃないけども、ちゃんと、そのチームの中では、全員が、それ共有して、ね、やってたことです。ね。そこをたまたま俺が、ね、担当してやってただけで、その結果とか、やり方とか、そういうのは全部、逐一、みんなで共有はしてます。ね。そんなものですよ。だから、ね、その、先輩にも聞きますし、ね、こんな風にまとめようかなと思ってるんですけど、と。ね。あと、こんな風にまとめたんですけど、なんかどういう風にしたらいいですかね、とか、聞きますし、ね。それなりにやってますよ。できない、できないとは言いつつも、ね、仕事が遅いか遅くないかで言ったら、これは遅いよ。これは自他ともに認めるところで遅いです。だけど、まあ、遅いなりに、ね、遅いんだったらどうするのって。長くやるんだよ。もうこれしかないんだよ、これ。仕事ってさ、俺思うに。いるじゃん、絶対容量悪くて仕事遅いやつ。で、これは、もう残業するしかないのよ。まあ、極論ね。良くないと思ってるよ。良くないんだけど、だってみんながやる 1.5 倍時間かかんだもん。残業するしかないじゃんって。ね。じゃあ早くできるようにやれよって言うかもしんないけど、なんだろうね。まあ、これはもしかしたらちょっと開き直っちゃってるかもしんないけど。いや、これできないんだよね。多分、これちょっと病気的なものなのかなって、絶対いるじゃん。超容量悪いやつ。あれだから、ね。知ってる？その、みんな頭の中浮かべて、ね、学生の頃でもいいよ。超ノート取ってるけど勉強できないやつはいたでしょ。仕事でも超おっせえやついたでしょ。だ、それよ。でもそいつ人間的に問題あるって言うと、そうでもないでしょ。そいつだよ、俺。いや、そこまでひどくないんだけど。ね。俺も、二軍界のエースだから、そこまでひどくはないんだけど、まあ、できる人たちの中ではできないし、ね。っていうところ。できない人の中ではできますよ、という。そのポジションだから。だからね、俺は底辺じゃねえぞっていうね。またそこでアピールしてるんですけども、だから、仕事は遅いけど、それなりなよ。それなりにやってる。ね。と思います。だから、そんな、ねえ、こういうのね、またなんか言っちゃうけど、ねえ、もうやめとこ？ねえ、やめとこっつって言っちゃうけど。だからさ、その物事あるじゃない？この物事についてなんか言おうってさ、あるじゃん。こいつダメだなとかさ。聞いた限りの話でそれに対して喋るけどさ、その 100% とは言わないけどさ、その背景あんまり知らない中でさ、言いすぎるのは良くないよねって、いつも思うんだけど。いるじゃん！これ別にね、これ、まあラジオでお便りだからさ、それ全然関係ないけどさ、普通のプライベートでいるじゃない。そんなに強く言う必要なくないって。で、いや、そんな強く言った時に、自分が同じことしてミスとかした時にどうすんのって。なのにすげえ強く言う人いるじゃない。で、結局その後なんかミスってる時とかあるじゃない。何を考えてるんだろうなと思うんだよね。その、まあいいけど、ね。いいけども、そんなこと考えたりしませんかと。ね。その、自分が 100% じゃないしさ。とかね。自分もミスするだろうしとか、ね。自分も同じようなことするだろうしとか、ね。したときどうしようとか、ね。あるじゃん。そういうの考えて喋った方がいいんじゃないのって思うけど。できない人もいるんだよな。すげえ強く言ってくるもんね。何なんだろうね。自分は絶対そんなミスしませんって思ってるのかなって思うんだけど。よくないよなと思って。もうちょっとマイルドに言えばいいのにって。思ったりするときがたまにあります。ね。これは仕事の話でーすっていうね。ところ。じゃあ、あと、ラジオネーム、さくらさん。こんばんは、パルさん。先週の仕事の件できっと今週も落ち込んでいると思いますが、過去を振り返りすぎても前に進めません。失敗を反省して次の仕事に活かしてみては、っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね。ちょっと、落ち込んで、もう落ち込んでないね、あんまり。だけどね。まあ、一週間ぐらいはね、ちょっと引きずって、ね、そこから見えてくるものもありますし、ね、落ち込んだからこそ、ね、そこをなんとかしなくちゃって思ってね、なんか他のことを吸収したりとかもありますから。まあ、そんなわけで、ね、反省して、 ね、ちょっと次の仕事にね、活かせる部分あるかなと思いますから、そんなへこんでばっかりじゃね、へこんで何もできないのは2、3日ですよ。ね、もう十分何もしてない期間長いですけどもね、そっから先は、ちょっとね、頑張ろう頑張ろうと思ってね、自分を追い込んでますから、ね、まあ、そこでね、追い込まれすぎないようにね、やっていきたいと思ってますっていうところだな。あとは、お便り、ラジオネーム、羊がいる水族館さん、5月、大型連休後の社内にて、上司、社長、これ、ジャストアイデアなんですけど、社長、なんだね、しっかりスキームにかなっているのかね。上司、はい、とてもプライオリティ高いです。現在、ペンディングしているボトルネックいますよね、内藤っていう。社長、あのポンコツおじさんかね。まあ今は使用期間ということでバッファしてるが。上司、はい、あいつの使用期間が半年で、ちょうど今月がマイルストーンなんです。この際リストラクションして人件費をマネタイズするのはどうでしょうか。社長、なるほど、それはイノベーションだ、早急にアサインしたまえ。上司、エビデンスいただきましたってね、お答えいただきました、ありがとうございます。まあいいよこういうねえ、なんか言葉いっぱい使わなくても、もうエビデンスね、だいたいわかるもんね。だいたいわかるっていうか、まあ普通に使っちゃってるところはあるけど、まあ俺はあんまり使わないかな、あえてね。だけどやっぱ周りじゃ飛び交ってるもんね、全部が。なんでジャストアイデアってって本当に未だに思うけどね。普通に日本語使えよって思うけど、でもすげえ使ってるなみんな、これ。ジャストアイデア、スキーム、プライオリティ、ペンディング、ボトルネックね、あとポンコツおじさんね、これ違いますけども、バッファ、マイルストーン、リストラクション、マネタイズ、イノベーション、アサイン、エビデンスね、すごいですね、結構使ってますね、怖いですね本当に。これはどうなんだろうね、普通の会社でも結構今の会社結構使う気がするね。うん、なんとも言えんけど、その IT 企業とかだけじゃなくて、一般企業でも多分使ってんだろうな。あんま知らないからさ、業界を知らないからさ、わかんないけど、普通に開発会社とかとやり取りするとき普通に使ってるもんな、みんなな。で、うちの会社でも使ってるし、それなりのなんか規模の会社は使ってんのかな。前のね、あの俺のコールセンターのやってた時ってのも一応まあ大きな会社ですよ、日本でね、まあかなり大きい会社の、コールセンターだったわけですけども、そこじゃ使わなかったけど、コールセンターだからね、コールセンターは真逆だもんね。なるべく専門用語を使うなっていうのがコールセンターだからさ。だってじいさんばあさん相手にするようなね、仕事だから、なるべく専門用語は使わないで、わかりやすくね、話しましょうっていうのがあるから、社内でもそんなに、難しい言葉は多分あえて使わないようにしてたところもあるんだろうな。職場的に。だからみんな使わないし、っていうところ。だから、そうだね。だから使ってたもんね。昔の10年前ぐらいはね。俺も。マイルストーンつってたもんね。なんでマイルストーンってと思うけど。ね、使ってましたね。そんな、でも、アサインとかね、使ってなかったな。信号だな、これな。いい。こういうのもね、今となっちゃギャグになりますから。すごいな、これな。本当にでもそろそろ、今4ヶ月、仕事始めて。ねえ。で、あと半月もしたら5ヶ月になっちゃうね。やばい。あと1ヶ月半もしたら半年だから。使用期間終わっちゃったらな。あいつ仕事遅えからな、つって。子供のお使いだからな、あいつ、って。ねえ、やめてもらおうかってなっちゃうかもしんないね。怖いですね、本当にね。まあ、その辺気をつけたいと思ってます。あとはどれですか？ラジオネーム、ラジオネーム、草壁さん。パルさんこんばんは。泣いてんの？涙拭けよっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。泣いてないですよ。ね。 全然泣いてないですよ。最近メンタル強いのよ、俺も。結構。ね。あと、ラジオネーム、羊がいる水族館さん。パルさん、今回本当に泣いてそうだっていうね。お答えてきました。ありがとうございます。いや、泣いてないですって。ね、そんなこと言われると泣きそうになっちゃうところもあるかもしれないけど。泣かない、泣かない、全然。そんな、昔みたいな、ね。で、こんなこと言うとさ、ね、ボディーブロー来てもいいですよっていうね。そんなちゃんと準備できてますよみたいな風に取られちゃうと、来週怖いんでね、言いませんけども。いや、全然。なんか、もういいかなと思って、いろいろ。受け止めますけどね。基本的に来たものは受け止めるけど、なんか、わかんねえやつはわかんねえんだろうな、っていうことをちょっと、思えるようになってきたかな、っていうのはあるかな。これバランス難しいよね。なんかね、わかんねえやつはわかんなくていいや、ってなると、今度は、その自分が、そのなんか、凝り固まっちゃうというか、いう怖さがちょっとあって。ね、だから、そういう思考に行き過ぎるのも良くないけども、ただそのブレすぎる感じ、人に言われてうーってなっちゃう感じも良くないから、ちょっとうまいバランスでなんか感じたいね。そのアドバイスはアドバイス受けつつ、すげえバッシングに対してはちょっとバリア張るぐらいのでも感じはできてきてんのかなと思うんでね。まあそんなわけでね、泣いてないですよね、全然。まあこれからですよね、泣くのは。来週のお便りでね、ちょっと泣きたいと思いますんでね。いっぱいボディーブローのメール。いや、いらないですよ、本当はね。まあ、そんなところかな。じゃあ、あとは、他俺喋りたかったことなんだけども、そうだね。久しぶりアプリの話する？その iPhone でさ、まあ、いろんなアプリ出てますけども、今週一個インストールしたアプリがあって、ゲームなんだけど、ダークソードっていうゲームインストールしたの。で、やったの。いや、これだなと思って。マネタイズ。ね、さっきから出てます言葉ですけども。このゲームほど、マネタイズのうまいゲームねえなと思った。これがある意味一つの完成形なんだなって思ったの。今ね、やっぱその、モバイル系のアプリじゃないけどさ、それちょっと携わってるわけ、開発とかにさ。で、広告だったりとかさ、まあ、いろいろとね、自分が結構担当してるというか、ある程度調べてる部類があったりするんだけど、で、このダークソードのゲームやったら、あーなるほどと、こういうことだなっていうのをすごく思ったね。もしよかったらダークソードやってみてくださいね。うん、マネタイズって、ね、そんな感じになると思いますね。まあ、うまく作ってるなと思うわ、本当に。面白いか面白くないかは別として。ゲームでこういう風にやらせるのがすごいんだなって、思いましたっていう話。じゃあ、そんな感じかな。他にも、まあ、ちょこちょこあるんだけども。まあ、他にもう一個お便り読みたいかな。どうしようかな。もう一個読んでく？もう一個読んで終わりにしようか、じゃあ。一個、ちょっと来ていたので。ちょっとこういうのはね、ちょっと早めに。読んでおきたいかな。ラジオネーム162番さん。ツイッターで書かれていたことですが、少しイラッとしたので書き込みいたしますと。ね。ちょっとじゃあ私が書いたツイッターから読んでいきましょうか。ね。今日ね、ふと書いたツイッターなんですけども、こちら。私のツイッターつぶやき。かなりマジで、彼女がいるっていうのはすげえ普通で、さらにその状況でも女遊びをするのも普通。これマジだぞ。そんな現実が実は普通らしいぞ。35歳にもなって中学生みたいなこと言ってるけど、マジだぞ。すげえぞ、大人ってっていうね。そういうつぶやきしました。多分これに対しての、お便りだと思うんですけども。ね、少しイラッとしたので書き込みいたします。パルさんが書いていた、彼女がいても女遊びするのが普通っていうのは、1、本気じゃなければ素人とセックスしてもいい。2、キャバクラくらいなら行ってもいい。3、プロ相手ならセックスしてもいい。の、どれでしょうか。そういうことをパルさんに吹き込んだのが誰か知らないけど、そういう人って逆に彼女にホストクラブなんかに行かれたらファビョリーまくるんだろうなと思います。 キャバクラならまだしも、一応別にいいっしょとかいうタイプは、俺は殴りたくなるほど嫌いなタイプですわ。パルさんのいいところは誠実さだと思うので、周りの意見は聞き流してくだされ。誠実であることを、良しとすることもたくさんあります。しかし、出会いがなければどうしようもないですよね。そこで手っ取り早い方法ですが、出会い系アプリなんかどうでしょうか。自分は、今の彼女は出会い系アプリで知り合いましたが、かなり知り合います。パルさんは見た目若いですし、ラジオのネタにもなりますし、おすすめします。ちなみに女の子は若い子が多いです。俺が会った子は17歳が2人、20歳が2人、24歳が1人って感じですっていう、ね。お答えいただきました。ありがとうございます。出会い系アプリ。いっぱい出てるからさ、ちょっとわかんないんだよね。どれがいいのかって。どれだか、ツイッターで、直接ダイレクトメールで、ね、ダイレクトメッセージでいただけると、嬉しいです。ちょっと試したいと思います。ジジイだからな。20歳とかって言ったって、俺も15個下だからね。もう娘だよね。怖い怖い、そんなの。とかありますけども。で、この、俺のね、発言。その、彼女がいても、まあ、女遊びしてるのが普通よっていうね。この書き込み、つぶやきしたのは、まあ、誰かに言われたわけではなく、多分俺が、2ちゃんのまとめサイトなんかを見ていたときに、ああ、現実はこうなのかなって思って、ね、勝手に自分の解釈で、普通はこうなんだろうなっていうことを書き込んでしまいましたけども。で、これは、でもまあ、周りの人間もそんな感じのやつもいるからっていうのもあるんだけど、1はダメよ。本気じゃなければ素人とセックスしてもいいっていうのはないです。ね。キャバクラなら OK とか、プロ相手ならセックスしてもいいとか、その辺はあるのかなと思ってます。実際、俺が彼女いた時にキャバクラ行ったことあります。っていうのは、まあ仕事でね、上司に連れられてたけど、自分では行かないよね。キャバクラ好きじゃないしってあるんだけど。でも、もう俺がキャバクラ行ったところでっていうのはすっげえあんのよ。これはもう多分男友達もそうだし、彼女とかになったとしても俺がキャバクラに行ったところで何が起きるのって、ね、むしろ何か起こせるやつなのお前はっていうところはあるから、まあとはいえね、ちょっとやだなと思ってるところはあると思うけど、まあちゃんとね、事前に言ってね、これから、ね、キャバクラ行きますとね、そういうところはあると思いますけども。ただこのね、3番のプロ相手ならセックスしてもいいと、ここがね難しいんだよね。俺は良くないと思ってるよ。だけど多くの人間は多分プロ相手ならいいと、まあ、特に結婚してたら良くないとかってあるかもしれないよ。その付き合ってる状態と結婚してる状態ってまた違うからあれだけど、世間一般なのか分かりませんけど、俺のね肌感覚で言うと、うん、結婚しててプロ相手は大丈夫な場合と NG な場合がありますけど、まあ、NG になることが多々ありますね。喧嘩にはなりますよね。で、まあ、離婚になる場合もありますけども、まあ、許してくれることも多いでしょう。素人じゃないからっていうことで。でも、溝はね、溝は深いですよ、ここは。だまあ結婚するともかなりそんな感じになると思うんだけど、普通に付き合ってるだけっていう状態であれば結構多いんじゃないですか、プロ相手ね。えわざわざ彼女に言わないよ、それはね。彼女にこれからさソープ行ってくるわとは言わないと思うけど、結構俺の周りの人間はいるかな、いないかなみたいなねところだけど、いや結婚してるやつもいたかなみたいなあるけど、まあね、やっぱりでもこれは男の方が行う、ね、行為であってさ、これが女の子がねホストクラブ行くってなったら、それはそれで俺たちもね切れるんだろうけど、だ同じよねっていう、相手の立場に立って行動しないといけないよねって思うけど、だから俺はちょっとまあ別に彼女できたらね、俺の場合はもう全然そういうところ行く必要性が全くなくなるからね。てか今彼女いない時だって言ってねえんだからって話もあるんだけど、でも そのぐらいの考えっていうのもあるよっていうことよ。もうさ、ダメなのよ。その、動けなすぎて。その女性に対してさ、とかさ、いろいろね。なんか、尻込みしちゃう感じ。うん、よくないけども、気持ちとしてね、その、もう女は道具だと、ね。言うぐらいの気持ちにならないと、なんか、動けなくない?って思う。人だって思うじゃん。女の子、もちろんそうなんだけど。いや、人だからさ、すげえ構えちゃうよね。構えて構えて構えすぎて、いや、もう一つの人格だし、ってなるじゃん。だから、俺たちなんかがなんか話しかけたりとか、なんかちょっと慣れ慣れしくしたりとか、ちょっと好意あるんですよ、みたいな、出しちゃったら、ちょっとってなるじゃん。でもこれをさ、よくないけども、物ってわけじゃないけど、その女性軽視をすることで、別に俺が話しかけたっていいじゃんになるんじゃないって思うんだよね。これ難しい、すごく。すごく動けない人間だけよ、これ。当てはまるの。普通の一般的な人間がこれの思考になったら、すげえやべえやつで、もうどうしようもないと思うんだけど、本当に女性に対して何もいけない人っているじゃない。その、例えば30、ね、前後で、まあ、彼女もいたことがないですと。セックスもしたことがないですと。そういう人は、なんか、ちょっとそっちの方の気持ちになってもいいんじゃないと思うんだよね。だからそのぐらい、周りの人はある程度、もう、女の人と、その遊ぶというか、っていうのはもう、付き合ってても、そんぐらいはしちゃうような人ばっかりだと。いう風に考えたりとか、すると、ね、そんなこと考えたところでね、できるわけじゃないんだけどさ。なんか、自分みたいな、そんな人ばっかりじゃないんだよっていうことをさ、なんか認識することがまず第一歩かなって思って。で、さらに、そのちょっと女性軽視じゃないけども、ね、することで、なんかあんまりその相手のことを考えすぎないで動けるっていうか、なんかすごい嫌な気分にさせちゃうかなとか、俺みたいなハゲがね、声かけたりとかしたらなんかすげえ嫌なんじゃねえかなとかって思って声かけられないとか、あると思うけど、あんま気にしなくていいんじゃないかなって、ね、もう、ね、それこそなんか、あんまり人として捉えない方がいいのかな、わかんないね。でも捉えちゃうもんね。やっぱり、人だし、難しいよな。だから、声かけらんない、やっぱしな。いや、嫌だろうなと思うもんね。こんな疲れたさ、ちょっとハゲた、しかも35歳にもなるおっさんがさ、声かけてきたらやばいもんね。だから声かけらんないでしょ?で、婚活パーティーとか行ったって、ねえ、やっぱり他の人たちみんな周り若かったりとかさ、ちょっとイケメンっぽいのいたらさ、いや、俺ちょっとってなるじゃん。合コン行ってもそうよ。友達がちょっとイケメンとかが揃ってればさ、いや、ここで俺出しゃばってもな、ってなるじゃん。相席屋だってそうだよ。ねえ。なんか他のやつみんななんか今時っぽいやつ着てるけど、俺、なんかここではしゃいじゃっていいのかな、ってなるじゃん。ダメだね。人のこと考えちゃダメだね。女性に関して特に。あんま関係なく、ぐいぐい行った方がいいんだよ。だからドキュンになった方がいいんだよね。考えすぎ。ドキュンで、なんかすごい根拠のない自信持って、オラオラオラオラ言って、俺かっこいいだろ、最高だろ、つって、俺と付き合ったらすげえいいぜ、つって。で、押して押して、そしたらなんか、10人に1人ぐらい引っかかりそうだね。って思う。まあ、できないんだけど、ね。知ってる。できないから今の状況になってますけども、っていうね、ところです。まあ、そんなわけでね、何の話かわかりませんけども、まあ、今日そんな感じかな。2時間喋っちゃったな。本当に1時間で終わるはずだったんですけども、ね、特に話すことはなかったからね、もう、ホワイトデーと、あと、何、ゲロの話。まあ、ホワイトデーでずっと喋ってたもんね。まあ、そんなところかな。で、来週なんですけども、来週は3月の20日の日曜日、ね、また23時からやっていきたいと思います。 3連休なんだよね。オフ会か何かしたかったね、19日ね。もうちょっと遅いんでね、何もできないんで。旅行 ?19? いやー、19、20、旅行。ないなーね。多分19もまたね、どこずで多分酒を飲んでるでしょ。で、20日になって、結局何もできなかったなーつって。で、21日、ね、休日、祝日ですから。で、アニメ見て、終わりと。3連休もったいないな。3連休は、もう旅行するとかって決めてたんだけどね。じゃないとね、なかなか、ね、旅行する機会ないからね。ただ3連休だったらね、できますから。まあ、4月。4月に3連休あるね。29、30、あと5月1日。ゴールデンウィーク。この辺で、オフ会する？1回。でも旅行行ったりするか、みんな。で、そこの旅行あるのに、この、なんかゴミみたいなオフ会のためにね、なんかその家族サービスだったりとか、でその辺断るのもちょっとまたあれだと思うんで、ちょっとなんとも言えませんけども。で、まだ5月入る前の4月の29の金曜日、30日の土曜日ぐらい。ねえ、だったらまだいいかな。5月入ってからだとね、ちょっとまたあれかもしれませんけども、というところで。まあそんなことをちょっと計画しながらね、またやっていきたいと思いますんで、その時はまたね、ちょっとね、ご参加いただけたら嬉しいなというところです。そろそろあれかな、オフ会というか、公開収録かな。ねえ、何話すんだよって思うけど。まあそんなわけでね、ちょっといろいろ考えていきたいとは思いますと。じゃあいうところで、じゃあ今日この辺かな。ね、まあ2時間近くまたね、今日もね、長い間お時間、お聞きいただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。